はい、マタイ7章13節14節。今日は皆さん何の日でしょう。
ハロウィン。
え、
本当？
あ、ブルームーン。
ブルームーン。ブルームーンの日。ハロウィンの日。他に何ですかね。
ハロウィン。
10月最後の日。
満月。
BFF の日。
満月。BFF。おーい。イエーイ。ちょっと後でみんな、あのイレインにスペシャルエルボー挨拶しましょうね。よくやった。
攻撃する。
いや攻撃したらダメよ。これあくまでも挨拶なんで。あのハイタッチと一緒。今
こんにちはウィン。
え？
こんにちはウィン。
こんにちはウィン。こんにちはウィン。
ハロウィン。
ああ。ハロウィン。何を言い出したのかと。どうしてもやっぱあの豆カレーなんか入っとったね。世の中は普通今日はハロウィンの日ですとか言ってますね。で俺あんまりねハロウィンの話を別に今日は取り上げんでもいいかなと思ったんだけど、もうあんまり世の中がハロウィンなんで、あ、やっぱりちょっと取り上げた方がいいなと思ってね。それをなんかさっき思ったんですよ。ご飯食べながら、辛い豆カレー食べながら、そう、いやそんな辛くないで、世の中がみんなハロウィンって言ってる、そんな風に思うよね。そうでしょ、ね、どこ見てもどこ行ってもハロウィン。 LINE もハロウィン。 LINE チームからハロウィンスペシャル、ハロウィンでポイントゲッツ、ハロウィン、ね、隠されたキーワードを探してあなたもポイントゲット、最終日はスペシャルポイントゲッツとか書いてあるんですよ、ね、それからどこでもそう、ヤフーモールもそう、ね、楽天もなん、とにかくもうハロウィンなんですよ。で何がそんなハロウィンなのかっていうね。でハロウィンってね、大人の人はねちょっと考えてほしいんですけど、いつ頃から言い出したあんなの、いつ頃からあんな言い出した、日本で何年前ぐらい、5、6年、
10年、
10年いかんぐらい。
スーパーに行ったらあのハロウィン柄のお菓子がすごい並び出したのは、
うんうん、
何年前ぐらい。
そうよね、何年前からぐらいね、5、6年、多分俺も5、6年からが本当にこうなんか普通、いわゆる普通になってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でそれまでは日本でハロウィンとか言うても、それこそねさっきの海外じゃないけど、こんにちはウィンってね、もうマッキントッシュの人が初めて Windows 使いましたみたいな、ハロウィンみたいな、そんな感じで誰もそんなこと思わないですからね。とにかくそれぐらいわからないことだったんですよ、昔は。だから今は日本で普通にハロウィンって言ったら誰でも、ああ10月31日でみんなでなんか仮装大会みたいに、いろんな普段着ないような不思議な服を着て、化粧をしたりとか、ちょっとクレイジーな格好をして、みんなで集まってこう楽しく過ごすっていうような、ね、そういうなんかイメージがこうもう定着したよね。すごいなって思います。 5,6 年でこれだけものが普通になるのか、うん、で逆に考えたら、じゃあこれが普通じゃなくなるのも 5,6 年、いやもっと短い時間でなってしまうのかな、コロコロ変わるのかなっていう、ね、でそれを考えよったら、ロッキーね、今までいろんなものが流行ってきたのをいろいろこう思い出してきたんですよ。でまあいろんなものが流行ったり、そして流行りが今度は終わったら廃れるっていうんだけど、流行り廃りがいろいろあるね。で流行った時っていうのはもうね、みんなそれ一色になる。みんなほらあの手に指で挟んでくるくる回すやつ、あれ覚えとる？
ハンドスピナー。
それハンドスピナー、英語ではフィジットスピナーって言うんですけど、あれ今みんな遊びよる？もう遊んでないでしょ。あれ持っていく、こうチェーンチェーンチェーンチェーンって言いながら歩きやつ見ないよね、もうね。あれだけ流行った、あの流行っとった時みんな持っとったやろ。しかも1人3個も4個も持っとって、これは堂々でこうこうでちょっと重心が低くて、これ 何十分回るとか、これは回したら光がついて綺麗とかね、いろいろこうなんか特徴ある。もういっぱい猫もシャクシも持っとったよね。もうみんなね、エブリバディ持っとった。でその前もですよ、いろんなものが流行ったり廃れたりしてきたんですよ。でそれを思う時に、それが流行ってる時っていうのはもうそれを持ってたりとか、それをやってなかったりしたら もう自分だけなんかめちゃくちゃ取り残されて、もうダサダサで、もうなんかどうかしたら俺は人間じゃないんじゃないかと思うぐらいに、なんかすごいこう、ああちょっとやべえなっていう感じを思ったりするよね。そういう時ってあったりするでしょ、人間って。とか逆に言えば今売れてますとか言われたら、うって思わず目がいくやろ。みんなが使ってますとか、みんなが知ってますって言われたら、思わず心がふって動くやろ、ね、動かない人もおるかもしれない。ロッキーとか、まあ、そういうのは嫌なんですけど、ロッキーはね、あのジャック・アマノなんで、あんまりそういうこと言われてもあの逆に嫌なんですよ。俺一回ウクレレを買おうと思ってね、ヤマハの小倉のあそこのお店に行って、ウクレレあるかなと思って見たらですね、大きな札がポップがこうつけてあって、今人気って書いてあった。俺それ見て、ああやめようと思って帰ってきた。そういう人なんですよ。だからロッキーはねものすごく変わってる。でロッキーの子供たちかわいそうね、2人ともね、みんな流行ってるものを一緒にやりたいのに、ロッキーそんなもんね、みんなやるようにしてどうするんかいとか言われるから、もうかわいそう、花とかもかわいそう。そう、まあとにかくね、流行りしたりあるんですよ。で流行ってる時っていうのは、みんながそれをやってる、みんながそれを持ってるような気持ちになってしまって、自分だけそうじゃなかったら、なんか自分だけダメなんじゃないか、自分だけレベルが低いんじゃないか、なんか流行りに乗り遅れてちょっとね、あダサい、もうなんかこうね、あーっていう気持ちになってしまうっていうのが人間の、性質じゃないか。で逆を言うと、みんながやってることをやっとけば自分も安心っていうの、これも感じたことあるんじゃないかなと思うんですよ。でこれね、よく俺たち大人になったら、
若い時ってそうだよね、まだ自分の本当の人格も定義できてなくて、ちょっと自分探しの旅途中だからそういうのあるよね
とか言って、上から目線でバリバリ言うんですよ。ティーネイジャーの時とか特にそうだよねとか言うんですけど、でも大人になったら、じゃあお前大人になったらそういうことないんかって言われた時によ、ドキッとするよ。だって大人になってもさ、人間っていつも結局どうしとんって言ったら、特に日本人は周りがどうしとんかっていうのをいつもいつも見て気にしてですよ。それでそれに合わせて、それと同じぐらいのレベルでいろいろできとけば、まあ OK やろうっていうような安心の仕方をよくしてる。大人になってもそうね。例えば大学に出てね、就職したら、じゃ就職ったらまたこう順番あるわけよ。新入生、新規とか、あ、新規ね、新入社員とかね、それから新入社員から今度は5年目とかで10年戦士とか、だんだんこう上がっていくんですよ、ね、経験値もたまってレベルアップして、いろんなスキルが増えて必殺技も増えてね、増えていく。でそうなると、じゃあ10年になったらこのぐらい知っとかなおかしいやろとか、このぐらいできんやったらダメやろとか、そういういろんな、なんか周りは全部こうでしょうって、普通はこうでしょうっていうようなものに自分がなんか、ね、合わせないかんような気持ちになってくる。それから、結婚して赤ちゃんが、ね、生まれたりすると、親になるわけですよ。人間いきなり親になる人、父親も母親もそうやけど、いきなり親になる。あれ何もトレーニングとかない、ほぼすごくね。だって子供一人今から育てようかっちゅうのにさ、何もトレーニングせんとばい、やばくね。ねえ、だってさ、会社入るだって会社入る試験準備するでしょ、勉強するでしょ、ね、英検だって英語勉強する、リスニングこんなもんで出るよとかさする。親になるときはさ、準備あるかっつったらさ、ほぼないでしょ、やばいよね。なんでそういう時に人間っていうのはすごく困るわけですよ。どうすりゃいいんやろうかって。でそういう時に一番やりがちなのが、周りはどうしとんやろうか、みんなはどうしとんやろうか、普通はどうなんやろうかっていうところをどうしても見ようとして、あ、じゃあうちもこうしときゃいいなとか、あ、これで大体 OK やなっていう風な安心の仕方をするようになっていくんですよ。だから大人になっても決して俺たちの性質が変わるわけではなくて、その大人になって何が変わるかっていうと、俺から見ればそれをうまく、いやそんなに俺不安じゃないしみたいな、なんかこううまくこうカバーしながら、ごまかしながら行くのが上手になるんじゃないかなと思うんですよね。でも本質的に変わってない中は、でみんなはどうしてるかな、これを本当に人間気にするんですよね、気にする。でも今日のところを読んで、果たしてさ、それが一番いいのかって、みんながこうやけん俺もこっちついてっとったら安心やろっていう考え方、果たしてそれが一番いいのかね。多数決で決めたんだからね、みんなで、はい、じゃあ、あの賛成の人手を挙げてくださいって手を挙げてもらったら、ね、出席者の3分の2以上が手を挙げたんだから、これはいいじゃないですか、それで決めたんですからって言って、本当にじゃあそれがいいのかね。聖書はそこに疑問をバーンって投げ込んでます。イエス様はそこに疑問をね、投げ込んでますよ。 みんながいいやんって言いよる。じゃあ本当にそれがいいのか。みんながあこれ正しいって言ってる。じゃあ本当にそれが正しいのか。今日のところ読んでいったらどうもそうじゃないっぽくね。ね。イエス様言うやんだって。で、広い道と狭い道があるよって。広い道は滅びに至るって、みんな滅びって怖くね。お前は滅びるって言われたらさ、今日ハロウィンだからやってるわけじゃないですけど、でもさ、滅びに至る道とかさ、みんなそこ向かって行きたいかね。え、嫌でしょ。滅びたくないよね。行ってみたらね、こっち楽しいよってサインがあって行ってみたら崖っぷちで、下になんか溶けた溶岩グワーボコボコとかしとって、で気がついたら後ろから誰かポンって押して、はいバイバイで、あーって、ね、そんな嫌やろ。でもそれが広い道ですよってイエス様は言ってる。そして命に至る道はなんて、どうあれて狭いやろね。狭いですよ、ここの道狭いよね。車こうできないですよ、離合がね、あれぐらいさ。で、あの狭い道にわざわざ入っていこうと思うやつがどれだけおるかって。でも狭い道が命に至るんですよ。命に行く方は狭いんですよ。でそれを見つける人は少ないんですよ。つまりみんながこっちがいいやん、こっちの方が楽しいやん、こっちの方が正しいやろって言ってる方は実は違っとる場合がほとんどやないってイエス様言ってる。これはですね、よーと覚えとった方がいい。みんながこれいい地位よるとかね、レビューが 4.8 ついとる、うわーすげえみんないい地位よやん、それで買う。でも買ったらなんこれっち場合もあるかもしれない。でもそれぐらいやったらいい買い物で、ちょっとあしもた5000円損した、まあそれでしょうがないよね。やけどよ、自分の永遠の行き先を決めるのがよ、本当にどうなんちなった時に俺たちはよーと覚えとかなきゃ。みんなが生きよう、みんながこっちが楽しい、みんながこっちの方がいいやん、こっちの方が正しいやろって言いよる、はあ、そっち行っとったら安心、まあみんな生きよるけん大丈夫やろって言って生きよって、最後たどり着いてみたらそこには滅びしかなかったってさ、やばいよね。でもイエス様はそう並んでいいように俺たちにちゃんとこうやって教えてくれとね。そしてもっと言えばよ、もう命に至る道っていうのは狭いっていうだけじゃなくて一つしかない。なんでかって言ったら、命に至る道は本当の道なんですよ。真理の道、真実の道なんですよ。そしてみんなの好きなアニメのキャラクターがいつも言ってる真実はいつも
一つ
ね。ほら、一つなんですよ。二つじゃないよ、一つやろね。でイエス様がね、なんとですよ、聖書の別のところでこれを全部ひっくるめて言ってくれてるところがある。私が道であり、私が真理であり、私が何、命ですって言ってるところがあるんですよ。なんとヨハネ16章じゃなくて14章の6節ね。そしてその後、私を通らなかったら天のお父さんのところに行くことはできんとですよってイエス様が言ってくる。イエス様が言ってる、自分について言ってることっていうのは、今日イエス様がみんなに話してくれたことと思いっきしリンクしとるよね。そうやろ、すげくね。だから今日言ってるこの狭い道、細い道っていうのは実は何かっていうと、イエス様そのもののことなんよね。イエス様にのところに来れば、イエス様と一緒に命にたどり着くことができますよって。でもイエス様以外の広くて楽で楽しそうでみんなが行ってる道に行ってるんだったら、その行き着く先は滅びですよって。うわぉ、ねえ、そこまで白黒はっきりさせるんかいってイエス様はね、みんな思うかもしれません。でもね、俺たちの命のステータス、命の状態っていうのは死んでるか生きてるしかないですよ。途中ってないでしょ、途中ってないやろ、スタンバイとかないやろ、そんなないよ、死んどるか生きとるかしかない。だからイエス様はここまではっきりと、お前ねってね、どっちがどっちか自分で選ばないかんとだよって。これは誰かが無理してもう上からコマを動かすみたいに、はいこっちって言ってしたら、みやにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃって勝手にそっちに進んでいくから、そんなんじゃなくて、自分が自分の意思で自分の決断で決めるんですよってイエス様が言う。俺たちはね、 世の中生きていきよったらいろんな場面でこれを選んでいかないけん時がやってきます。ひょっとしたら毎日そういう場面があるかもしれんね。で今回のハロウィンっていうのもそうやね。みんながやりよ、やってなかったら自分はダメなのかね。でもそれ心配せんでいいよ。本当に大事なのはハロウィンをやるかやらんかとかね、みんなが持ってるあのおもちゃを持ってるのか持ってないのかそれじゃないよって。本当に大事なのは何かっていうと、あなたの選んでる道は滅びにたどり着くんですか、命にたどり着くんですか、どっちですか。これですよ。つまりこの地上で生きてる世界のことよりもその先に待ってる世界どっちしますかって、俺たちはいつもね選び取っていかないけんよっていうのが今日のイエス様の話でございました、ね、日本っていうのはイエス様知らない人が多い。だからみんながやってますよ、みんなが知ってますよ、みんなが持ってますよっていうのはイエス様を抜きにしている場合が多いですよ。だから俺たちはこれを今日イエス様が言ってるこの言葉を言おうと覚えとかな、間違えるかもしれん、ね、でも嬉しいのは間違えたとしてもいつでも俺たちはイエス様のところに戻ってくることができる。イエス様やっぱりこっちやった、ごめんなさい俺間違えちまって向こう行きやった、ああ落としたもうちょっとああってああって言って帰ってきて OK よって。だからね、もしまだこの中でイエス様についていくぞっていう道を選んでない人もしおったらね、ぜひ考えてみてください。自分はどっちやろうか、ね、どっちやろうか、どっちに行きたいかな、どっちにたどり着きたいか。そしてもしね選んでる人、選んでるから自分は何もせんでもいい、そうじゃない、毎日この決断をしていきますよ。今日もイエス様についていく方を選ぶぞ、今日も道であり真理であり命であるイエス様についていくぞっていろんな場面で決めていかないけん、ね、そうしますか。皆さん自分で決めてみてください。そして自分で選び取ってください。イエス様は招いてくれてます。イエス様はこっちよ、私のとこおいで、一緒に歩いていくよって言ってくれてます、ね、これからあと2ヶ月、2020年もう2ヶ月しか残ってない、みんなどうするね。この2ヶ月もっと忙しくなるし慌ただしくなります。でもそんな中、そんな時こそね、イエス様を選び取るこの決断をね、いつもしていきたいなと思います。じゃあお祈りします。ゲストもありがとうございます。今日みんなと一緒にまた聖書の話通してイエス様の言葉、イエス様の思い、聞かせてもらうことができてありがとうございます。俺たちはついつい周りのみんなのことが気になります。みんなはどうしようやろうか、普通はどうなんやろうか、それが気になってしまいます。でもイエス様が言ってるのは、私についていくこの細い道こそが本当の意味で命にたどり着くその道なんですよっていうふうに教えてくれています。イエス様は、俺たちこの情報があふれかえる、いろんなところにネオンサインがキラキラしているこの世の中で、本当にどうかしたら目立たないような、どうかしたら聞き落としてしまうような、どうかしたら忘れてしまうようなイエス様の声にいつも耳を傾けることができるように助けてください。本当に俺たちはもうすぐもう惑わされます。すぐ誘惑に陥ります。もうすぐどうしてって思うぐらいにイエス様のことを後回しにしてしまいます。もう本当自分も一言言えんです。でもイエス様は、本当の命に至る道はこっちですよ、いつも声をかけてくれています。そして十字架の上で手を広げて俺たちに示してくれたあの愛をいつも流してくれています。イエス様、俺たちいつもイエス様のところに帰ってきて、この愛を受け取って、そしてこの道を選び取ってイエス様と一緒に歩いていくことができるように助けてください。そしてまたそうすることによって周りのみんなにもこの素晴らしいニュースシェアしていくことができるように、この素晴らしい生き方をシェアしていくことができるように助けてください。残る2ヶ月2020年もイエス様にひっついていきながら歩いていけるように助けてください。このお祈りを感謝を込めて、またイエス様を心から信頼してイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。